現場に。
今朝の担当、近藤香織さんです。
おはようございます。
おはようございます。
先日宮崎市の高校のグラウンドで落雷があって、そう、生徒18人が救急搬送されるっていう事故がありました、うん、はい、で関東地方ではこれからの季節雷多くなるので、うん、今日はですね、その突然の落雷事故から身を守るために知っておくべきことというのを改めて調べてきました、はい、まずですね、この事故の日、この日の天気から知る身を守るために知っておくべきこと。ちなみにですね、落雷事故があったのは午後2時35分頃なんですけれども、
はい、
はい、気象予報士の長谷部愛さんに天気図やレーダーで当日を振り返ってもらいました。
宮崎市内は、まあ、午前中は曇っていて、雷鳴とか落雷などもあったんですね。で、午後1時から、まあ、2時台くらいは、実は宮崎市の周辺だけぽっかりと晴れ間が出てきたんですね。ただ雨雲には囲まれていて、ところどころでその発達した雷雲とか積乱雲みたいなものがところどころ生まれていて、それがまあどんどん近づいて雷を落としていっては去るっていうのを繰り返しているような状況でした。なので今回 1,2 時間その晴れ間が出てしまったけれども、実は南にはもう雷雲が控えてたんだっていうのが、こうレーダーとか見てるとあったっていう状況なんですね。周囲の様子を注意深く見ていたり、レーダーを晴れたなと思ってやめるんじゃなくて、見続けていたら気づけたんじゃないかなというふうには思うんですけど、やっぱり自分のいる真上の空だけ見ると、あ、晴れたんだな、大丈夫そうだなっていうふうに錯覚しやすい、そんな天気だったとは思います。今日は大気が不安定って予報で言われてる時は、不安定って言われてる時間帯はいつ起きてもっていうぐらいでちょっと監視をしてほしいなというところではあります。
そうか、う
ん、難しい、
うん、ね、
そう、
頭の上だけ見てたんじゃダメだっていうんだ。
そうなんですよ。だって 1,2 時間晴れたら、しかも午前中は雷になってて雨降ってて、でスーッと穏やかになってきて、うん、1,2 時間晴れたら天気回復したって思っちゃいそうですよね。そうだけど、実際レーダー見せてもらうと、確かに宮崎市の周りはもうどんどんこう雲が湧き出てて、たまたま宮崎市の上がぽっかり空いてるだけなんですよ。だからやっぱり天気、大気が不安定っていう予報の時は、晴れ間が出てもレーダーで確認するっていう、これがとっても大事です、
はい、
で、あとは雷注意報なんですけど、はじめさんに言ったらね、雷注意報って夏だと朝からずっと出てることも多くて、そうなるといつ警戒したらいいのって思うと思うんだけど、午後になって気温が上がって不安定になったら降るよと分かってるから出てるので、油断せずに、そういう時こそやっぱレーダーを見てほしいということなんですよ。
これ午後に不安定になる時に出しちゃダメなの。
そうなんですよね。いや、多分分かってるから確信を持って朝からね、朝しか天気
早すぎるんじゃないかい。
まあ、じゃあそこは追ってから検討してもらいましょうか。
そうだな、
まあ、とにかくレーダーを見る癖をつけるっていうのがとっても大事な身を守る方法になります。
はい、
だけどいつもレーダー見るっていうわけでもないじゃないですか。
そうです ね、
だからそういう時の判断の基準になるのは、今度は雷の音なんですよ。皆さんどのぐらいの音がしたら警戒します？気象レーダーなどを研究している大阪大学の牛尾智夫教授のお話です。
雷の音が聞こえたらもうそこ危ないと思っていただいた方がいいと思います。ゴロゴロって音が聞こえる範囲がおよそ10キロなので、で積乱雲の単位、まあ、セルという単位があるんですけど、それの、まあ、直径が約10キロというふうなスケールですので、ほぼ同じですよね。ということは、音が聞こえたらその上にはですね、まあ、積乱雲があって、で自分のところに次の瞬間落ちてきてもおかしくはないという状況だということですね。それが一番簡単で分かりやすい判断の方法だということになりますね。少しね、大雑把な話なんではあるんですけれどね、まあ、こういう判断はですね、万が一ということを考えているわけですよね。なのでもちろん空振りになる確率も非常に大きいです。ただまあ安全にね、考えておくに越したことはないと、そういうことだと思いますね。
ゴロゴロって言ったらもうやめなさいとし、まあ、遊ぶのは
そういうことです。
スポーツもやめましょう。
やめましょう。ゴロゴロって
ゴロゴロね、
まだ遠いと思ってませんでした。
そう、
ゴロゴロ ってね、うん、あるいはピカピカって光ってから時間が経ってゴロゴロって言うとあ遠いな、
そうそうそう
そう
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 そう思ってましたよね、うん、でバリバリ言い出してくるとあさすがになって私なんかも思ってたんですけど、そうそうそう、ゴロゴロは聞こえる範囲っていうのはその上に積乱雲がある、
うん、
だから次の瞬間自分に落ちてきてもおかしくないんだと思ってほしい、
そうか
ということなので、
ゴロッと言ったらやめる、
そうなんです、うん、これはもう危ないと思った方が良いということなんですよね。これも私ちょっとねゴロゴロは随分油断してたなと思って気をつけたいなと思いましたけど、うん、そしたらじゃあ今度ゴロゴロが聞こえて避難する場所ですけれども、まあ一番いいのはもう鉄筋コンクリートの建物に入る、
そこはない場合もあるからな、
そうなんです、まあね、今のはご存知だと思うんですけれども、入れない場合もありますよね。で、建物はあるけど例えば入れないなんていう場合にはその建物の近くで低い体勢を取る、
うん、
でこれ保護格という考え方があるんですけれども、近く、まあ、多少離れてしゃがんで、その建物のてっぺんを見上げた自分の視線と地面とで作る角度が45度以上のところこれが保護格と言われている範囲で、上から来た雷がその保護格の中にいる限りは高い方に落ちると言われているので、
そうなんだ、
はい、あんまり寄りすぎず少し離れて見上げてみて45度以上と、これを覚えておいてください。
ああそうですか、
はい、でさらに、まあ、そういう建物もないような場所で遊ぶことも夏になると増えるので、そういう時に雷を避ける時の注意点も牛尾先生に聞いてみました。
高い木の下がこれ意外と危なくてですね、木の方にまず落ちるわけですね、高いのでね、なんですが木の中の導電性よりも人間の、導電性の方が高いので、木の方からですね人間の方にですね途中で流れてきた電流というか放電路がですね飛んでくる可能性がある。でそうすると危ないですね。雨を避けるという意味では、ね、ついつい木の下に行きたいというのは分かるんですけれども、まあ、雷さんから見るとですね木を目指して放電路が飛んできますので、木の下で雨宿りをしてた人が雷撃を受けて怪我をする、あるいは場合によってはですね亡くなるといった事例は多数報告されています。いやテントもですね鉄のポールがあったりしますよね、そこにやっぱり飛んできますので、けどそんなそもそも高いものじゃないんですよね。そうするとさっきの保護角の感覚でいうと45度となるともうほぼポールに密着しているような感じになると思うんですよね。そうするとまあポールに落ちるのを同時に自分にもやっぱり落ちてしまうという、まあそれはやっぱり危険ですよね。
木もテントも危ないんだ、
うん、そうなんですよ ね、やっぱり木からその飛んできてしまう人間の方にってます、うん、側撃と言いますが、人間ってやっぱり体水分多いんですよね、なので木より人間の方が電気が流れやすいのでそっちに飛んできちゃう。
だから割と何にも周りないところにペタッとしてる方がいいの、
あそうなんですよ、そうですね、つまりだから高い木に近寄りすぎてはいけないっていうことなんです。これね、4メートル以上離れると受けにくいと言われたりっていうこともありますし、まあテントの場合にはテントの近くにより高い木がある場所だったら木の方に落ちる可能性は高いんじゃないかとは思われるけれども、おすすめはできない、
そうです
か、という避難場所であるということは思っといてくださいと、
うん、
でそうするとね、じゃあもう先生どうしたらいいのと思って私聞いたんですけど、難しく考えず原則としては高いところに向けて雷は落ちるんだ、だからまずそこを気をつける、
はい、
ただし近づきすぎるとそれは危ないので、うん、即撃というのがありますので、
少し離れ
ある程度離れた方がいいということになるので、うん、やっぱりその安全な建物とか車とか避難場所をすごい確保して屋外で過ごすってすごい大事になってきますよね。
これからの季節はね、こういうこともちゃんとね頭の中に入れておきましょう。
ボンジュール三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。